いよいよヘブライ人への手紙の連続公開説教も、まあ、今日も含めてあと3回になりました。今までの神様の導きに心より感謝しております。前回も申しましたけれども、この最後の13章っていうのはまさにこうギュッとですね、手紙の著者が伝えたいこと、語りたいことを最後にギュッとこう詰め込んでいるように思える箇所なんですね。まあ、なぜそうなったのかっていろいろ考えられているんですけれども、もうね、手紙の紙がなかった。まあ、当時は用紙紙というとっても高価な、羊の皮をこう薄くなめして、それを紙にして、そこに書いているものですから、貴重で、もう、閉じていた、その紙がなかったんだっていうね、そういう説もありますし、まあ、もう一つの理由はですね、実際はいくつか前もって質問や疑問を受けていた。で、それをねですね、最後にできる限り答えようとしたんじゃないかと。だからギュッとこうなっているんだと。そうとも言われていますね。で、まさにですね、今日の箇所で、例えば13章で言うならば、10節の言葉が、私たちには一つの祭壇がありますって。で、ここに、この後出てくるように幕屋とかですね、私たちには祭壇があります。幕屋に仕えているものとか、あるいは、11節には大祭司とか聖女とかですね、宿営の外とかですね、当時これらは旧約聖書、出エジプト記や新明記、サムエル記などに出てくるエルサレム神殿とか、そういう旧約の聖書の礼拝や儀式に深く関わっている言葉なんですね。で、考えられていることはさっきも申しましたように、そういう旧約の伝統に生きていた。これはヘブライ人への手紙ですから、そのイスラエルやユダヤ教の信仰に小さい頃からもずっと馴染んでいた人たち、それこそ幕屋とか聖女という言葉がこう通じる人たちなわけですよね。そういう幕屋や、エルサレム神殿やそういうものとの儀式や礼拝にずっと関わってきた人たちから、今度新しいキリスト教への礼拝に移るって、どこが違うんだと。今までのそのイスラエルやユダヤ教の礼拝の持ち方と何が変わるのかっていうことを、当然このいろんな方や人々からヘブライ人への手紙の著者は質問あるいは疑問を受けていたに違いないんですよね。で、それに対してここのところでまさに礼拝についてずっと最後のところ記しているわけです。先ほど申しましたように一つの祭壇がありますって。もはやキリスト教になってユダヤ教のように動物や動物の血を捧げたり殺してですね、そして肉を焼いたり、そんな儀式をする祭壇っていうのはないけれども、しかし私たちには私たちなりの一つの祭壇があるんだ。これはもう説教でこの前の時にも申しましたけれども、これは聖餐台なんだって。そのことが11節に、動物の罪をあがなう動物の血とかですね、その体は宿営の外で焼かれるとか、これ血と体、パンと杯ですね、そういう聖餐台ということが考えられていて、聖餐台を中心にもう動物を捧げない、でも聖餐をパンとブドウ酒をその聖餐を中心に集まるんだ、それが礼拝なんだと。そして次にイエス様がゴルゴダの丘で十字架にかけられる。で、それはエルサレムのその町の外でした。で、そこでイエス様は十字架にかけられた。だから13節、私たちはイエスが受けられた恥ずかしめを担い、宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんか。これは宿営の外というのは、住んでいる場所から外に出て、あるいはもっとエルサレム神殿やシナゴーグという街道から外に出てね、その中に神様、イエス様はおられないんだ。新しい場所、そういう場所でイエス様と出会えるんだよって、私たちの新しい場所で 主と出会う礼拝を持っていく。そして15節に、だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の実を絶えず神に捧げましょうって。我々の礼拝はもう動物を捧げたり血を捧げたり、そんなことしなくていいんだよ。賛美の生贄を支える、それが我々の礼拝なんだ。つまり賛美歌をみんなで神様を賛美することが礼拝。そして唇の実を、絶えず神様に捧げましょう。唇の実はただ賛美歌だけじゃなくて、例えば説教もこれ唇の実ですね。言葉、信仰告白もそうです。聖書朗読とか、まさに唇の実をで神様に捧げ物にしていこうよ。お祈りもそうですよね。そして前回、16節、良い行いと施しを忘れないでください。それも生贄こそ神はお喜びになるんだ。この施しっていうのは恋のにやと、いうことで、私たちはこれは教会員同士の交わりと、それを大事にしてほしい。それも神様への捧げ物なんだよと、分け、お互いの分かち合いですね。それも大事だということを学んできたんです。で、今日の箇所、ようやく今日の箇所に来ました。17節。指導者たちの言うことを聞け、服従しなさいと。なんか急にですね、怖いって言いますか。なんか現代はあんまりこんなことを言うのはどうもというような言葉が出てまいりますけれども、この言葉の背景にあるのは、当時、それこそずっと今、ユダヤ教の神礼拝と新しいキリスト教の礼拝との違いをずっと語ってきていますよね。で、ユダヤ教当時の神殿やシナゴーグでの礼拝に集まっていた人たちは、その犠牲を執り行っていた人物がいました。つまり祭司ですね。あるいは大祭司と呼ばれるような人たちがいたんです。この人たちはもう長く旧約の伝統の中で、ずっとそういう儀式や礼拝を取り仕切ってきた人たちなんです。で、当然そういう状況を知っている人たちにとってみれば、じゃあキリスト教になった、新しい礼拝、新しい儀式、それはまたやっぱりああいう特別な儀式を行う祭司、そういう人がいるんですかと。もうもっと言うならば逆にですね、もう動物も捧げない、焼いたりもしない、油を焼いたりもしない、血も捧げない、そういう儀式をしないのにね、賛美歌を歌い唇の実を捧げるだけなのにね、そんな祭司なんていう特別な存在なんか必要なのかっていう疑問もあったに違いないんです。そういう質問があった。で、ここでヘブライ人の手紙が答えている、著者が答えているのはその通りだって言うんですよ。もうあんな儀式はいらないんだから、祭司はいらない、祭司はいらない、特別ななんか聖なるそのためだけに存在するようなそんなものたちはいらないって言うんですよ。霊典や祭典を取り仕切る特別な職人っていうものはいらないんだって言うんです。じゃあ何がいるのか。信徒たちが集まってワイワイガヤガヤ、おそらく考えられていることは、最初は例えば十二弟子と、そしてそのプラスですね、その他の少人数の弟子たちの時には、そんなみんなが集まって、そしてみんなで語り合って、そして三三五五こうまた分かれていく、そういう礼拝、パンを先生産をしていた。それで全然構わなかったんだろうと思います。けれども徐々にですね、信者の数が増えてまいります。そしてあるいはいろんな各地にですね、その信者さんが集まる町とかいろんなところに出てくるわけですよね。そうすると数が増えてくれ、あるいはいろんなところであると、今度はその秩序って言いますか、ただ集まって礼拝をしていればそれだけでいいんだというのでは、もういろんな人たちもいるわけですから、これは大変。しかも各地にできた教会はちょっとそういう分かっている人、あるいはイエス様の復活を目撃した人の話を聞きたいとかですね、イエス様の言葉 聞いた人、直に聞いた人のこと来てくださいっていう、そういう、うん、そしてそういう方たちから直にその信仰のあり方や礼拝の持ち方、いろんな指導をしてもらいたいと思って必要とされてきたのが17節の指導者たちと呼ばれる人たちなんです。これはもともとのギリシャ語で申しますと、ヘグメノスという言葉ですね。ヘグメノスって、これはアゴを導くという言葉から来ている、導き手っていう言葉の複数形の言葉なんですね。つまりもはや司祭、祭司はいないんだ、大祭司とかそんな人はいない、そんな特別な権威を持ってね、何か特別な聖なる存在っていう人はいない。でも一方で指導者はいるんだ、私たちと同じ、私たちと同じ信者なんだけど、信者の中でやっぱり、いろんなことを知っている、指導ができる、そういう指導者っていう人たちはやっぱり必要なんだよねっていうことなんです。で、これがですね、後々、まだこの時には指導者でよかったんですけど、後々にカトリック教会ではだんだんその、今度はそういう指導者が、ね、殉教者が出てきたり、特別な存在になっていったりします。ローマ法王とかが出てきますと、だんだん聖職者、また祭司というような、のが出てきてしまうっていうことはもう、まあ、歴史皆さんもよくご存知なんですけれども、ここはですね、少なくとも指導者たちの言うことを聞き入れって言ってますから、指導者たちの権威に従えとかそんなこと言ってるんじゃない、何も言うことを聞き入れ、その指導についての言葉に服従しなさい、服従するっていうのはきつい言葉ですけれども、まあ、これは何もかもね、こう入って全て何もかもイエスっているんじゃないんだっていうことを聞く、もう一度申しますけれども、これ特別な権威とかこう聖なる存在だなんていうね、だからこう言うことを聞き服従するんだ、そうじゃないんだって言うんですよね。ですから、私はなぜこのように服従っていうようにきつい表現がここで使われているかというと、逆に言うならば、この時代でもですよ、この時の教会でもですね、指導者たちにやっぱりこう逆らうって言いますか、指導者たちの言うことに従わない人たちが多かったっていうことが現実にはあるからでしょ。もしみんながですね、指導者の言うことにちゃんと従っているっていう状況があるなら、こんな風にですね、言うことを聞き、服従しなさいなんて厳しい言葉、強い言葉で言われる必要ないはずです。みんながそうであるならば、あ、それでいいんだよ、みたいなですね、そうなるじゃないですか。だけど、例えば、コリントの信徒への手紙、最初のところで、コリントの教会の中にですね、私はパウロに就く、私はアポロに就く、私はケファ、ペテロですね、で、私はキリストに就くとかって、いろんな分派が教会の中で現れていたっていうのが、で、そして勝手なことを言い出すわけですよね。そういう状況があったということでしょう。また、このヘブライの手紙の場合は特にですね、この13章の9節、上の段ですね、419ページの9節、いろいろ異なった教えに迷わされてはなりませんってありますね。教会の中にいろんな考え方や教え、宗教がこうどんどん入り込もうとしている状況があったんだ。そしてそれはやっぱり目新しい、人を引きつける、耳や目を引きつける教えやですね、すごいこう魔術のようなそういう力を持った存在や人や人物や教えっていうのがあったんじゃないでしょうか。それがやっぱりこう教会の中に入ってきて、それに迷っていってしまう、迷ってしまった結果どうなるかっていうと、教会の群れを離れていってしまうわけですよね。で、また戻ってくればね、また正気になって戻ってくればいいんですけども、得てしてそのまま信仰をなくしてしまうっていうことが多くあったんじゃないだろうかと言えますね。だから17節でその指導者たちのことをこう言ってますね。この人たちは 神に申し述べるもの、神に申し述べるものっていうのは、これは神様に弁明する、あるいは取りなすっていうふうに考えていただければいいんですけども、ものとして、あなた方の魂のために心を配っています。許してください。大丈夫です。とこう取りなしをするんですよ。で、その、心のですね、魂のために心を砕いているんだっていうんですね。大丈夫か？と。信仰だけじゃないんですよ。その、本当にこう、魂。だから時にはですね、この同じヘブライ書の手紙で言うならば、1ページ戻っていただきまして、12章の、下の段の15節を見てください。417ページの下の段15節。神の恵みから覗かれることのないように、また苦い根が現れて、あなた方を悩まし、それによって多くの人が汚れることのないように気をつけなさいって。そういうふうに言っていますよね。苦い根っていうものが、それ一人の人、不信仰者、いわば神様のことをないがしろにするような人の言葉や行いが、ここで言うと現れて、もうその、あなた方を、教会全体をこう悩ますんだっていうんですよね。そしてそれによって多くの人が、もう汚れていってしまう、傾いていってしまう。そういう現実や状況があった。そのために、まさに、魂がね、汚れていくっていう、周りの人に、これは、この苦い根をですね、最後にはこれ抜き取らなきゃいけないっていうようなことまで言ってまいりますね。まあ、そうならないようにといつも気を配っているんだよって言うんですよね。どうでしょうか。で、面白いのは、次の17節です。の、彼らを嘆かせず、喜んでそうするようにさせなさい。そうでないと、あなた方に益となりません。彼らはですね、指導者たちは、みんなの魂のために心を配っているんだって。で、その心を配っていることをですね、彼らに嘆かせず、喜んでその心を配るような指導にするようにさせなさい。この嘆かせっていう言葉は、これもギリシャ語で言うと、ステノゾーという言葉です。ステナゾーっていう言葉ですね。ステナゾーって面白い発音なんですけども、これは元々の言葉で言うと、ため息っていう言葉なんですね。嘆く、まさにため息をつくんですよ。ああ、もう全くもう、っていう感じですね。ああ、なんだよって言って、もう嘆く、ため息、ああって、ため息をつきながらですね、指導をしなきゃいけないようなね、もう全然通じないんだと。もう全然ダメだって思うような、風に、その人、指導者をしちゃいけないよって、喜んでそうするようにさせなさいって言うんです。喜んで、いろんな人たちの魂の配慮をね、してくれる、しようとしてくれる、そうするように、その指導者たちをさせなさいって言ってるわけですよね。そうあってほしいって言うんです。それは従う者たちのね、一つの役目だって言うんですよ。で、そうでないと、そうさせないと、あなた方に益となりませんって言うんです。で、だから喜んで、このいろんな魂の配慮をね、できるようになると、きっと、教会全体のみんなの益となるからねって、これは励ましの言葉だと言ってよいと思います。どうでしょうか。私は今日の箇所を読んで、なるほどなと思いましたのは、これ、とっても当時の教会や礼拝の様子が手に取るようにわかる面白い箇所だと思いませんか？逆に申しますと、私などは、こういう箇所を読むとですね、正直ホッとしますね。ホッとします。なぜホッとするかっていうとね、ああ、昔も大変だったんだな、ということですよね。ああ、昔も教会は大変だったんだな。指導者はため息をつきながらですね、やってたのかな、とか、本当にこう勝手なことを言ってですね、全然指導者の言うことに従わない。そういう状況が、昔、初代の教会ですからね、もう教会が始まったばっかりで、本当ならば燃えているようなね、そういう教会なのにね、そら、そういうこともあったんだっていうこと、こんな、もしね、いい状態だったらこんなことをあえて言う必要はないんですよね。そうじゃないでしょうか。みんなが聞き入れたら。同じことがですね、私は次の18節です。私たちのために祈ってください。私たちは明らかな良心を持っていると確信しており、 すべてのことについ、おいて立派に振る舞いたいと思っています。今度は私たちになりますよね。この私たちって複数形、これは自分たちも自分たち指導者のことも含めて私たちと言っているのか、あるいは指導者は指導者で、自分たちは伝道者ということで言っているのかっていうのも、これもちょっといろんな理解はあるんですけれども、いずれにしろある程度福音のために働いている指導者あるいは伝道者たち、もう含めてね、福音のために働いている者たちのために祈ってくださいって、これも本当によくわかると申しますか、当時の状況がよく出ている言葉だなと思います。そしてしかも次にね、私たちは明らかな良心を持っていると確信しており、この良心という言葉、これも元々のギリシャ語で言いますとスネイデーシンという言葉です。スネイデーシンというのはスンという、これは一緒にですね、一緒にっていう言葉とエイドンですね、見る、一緒に見るっていうスネイデーシン、これはですね、客観的な見方って言うんですね。一人の見方、自分だけで自分の考え方、自分はこうだって一つだけに見るんじゃなくて、いや、一緒にです。他の考え方からも見るって。一つだけじゃないんだよ。二つ、三つ、四つとこう、いろんな、一緒に見るんだ。一緒に見れる。これが良心ですよね。良心っていうのは、まさに、常識的な判断って言っても、この世的にはそういう意味ですよね。それこそ、ちゃんとね、みんながいいと思うことにっていうことになるわけなんでしょうけれども、客観的な見方っていうんですね。だからむしろここはですね、明らかな良心を持っているとっていうのは、良き判断力というふうに訳した方が良いかもしれません。で、現代の解説書の中には、これ面白く言ってたのが、明らかな良心を持っているっていうのは、良きメンタルを持っている。メンタルがしっかりしているって。指導者、内面ですね。と呼んでいますね。指導者にとって大事なのは、メンタルがしっかりしていることだって言ってるわけです。そして自分たちも、自分も、私たちも明らかな良心を持っている。メンタルはしっかりしていると、そう思ってますと。客観的な判断ができる。なんか一方的なね、偏った判断じゃなくて、ちゃんとみんなの、いろんなことを聞いて、ちゃんと判断できる、スネイデーシンして、判断力、客観的な判断ができるし、メンタルがしっかりしている。指導者としてですね、とっても大事な一つの資質ですよね。本当にメンタルがしっかりしてるってとっても大事なことじゃないか。そして次に、すべてのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。これなんかもう切実ですよね。いやー、本当これ私は著者の心の叫びのような気がいたします。私たち指導者、あるいはそういう、伝道者たちがね、自分としてはね、ちゃんとした客観的な判断ができる、判断力を持っている、しっかりしたメンタルを持っている、同時に、立派に振る舞いたいと、本当に願っているんだって、そういうことですよね。立派に振る舞いたいと思っているんだ、なんとかね、その務めに果たしてもら、役に立てる。そういうふうになりたいと、そう願っているんだって言うんです。私も本当にそう願っているんで、そうできないだけなんですよね。願ってはいるんですよ。願ってはいるんだけど、実際にはなかなかそうできない。だけど、本当にそういう願っているんだよっていうのは切実だな。そして最後です。19節。特にお願いします。どうか私があなた方のところへ早く帰れるように祈ってください。もうこれね、私たちじゃない。指導者の一般論でもないんです。私たちっていう複数形でもない。私のために祈ってほしいって言って。これもまさに本音でしょ。本当に心の叫びですよ。著者、私の、この手紙を書いて、私のために祈ってほしい。早く帰れるように。これもいろんな理解があります。 今取り掛かっている仕事、その教会のいろんな仕事、他の教会の仕事があって遠くに行ってるのかもしれ、伝道をしているのかもしれませんが、それが終わってまたね戻ってきてみんなと話できる時が来たらいいねというふうに軽く読む場合もありますけれども、いやこれは今病気になっているんだって、だから私のために祈ってほしい、早く帰れるように、身も心もね元気になってもう一度取り戻して、また戻りたいと願ってんだよって、だから私のためにこの病のために祈ってほしいっていう思いなんだ。いや、ある他の解説者は、いやこれは牢屋に入れられて迫害されてね、今牢屋に入れられているんだ、これ牢屋から手紙を書いてるんだって、捕まえられている、だからここから早く戻れるように、帰れるように、解放されてそっちへ行けるように、そういうふうに願っているんだと。だから言い方を変えると本当にこれは弱音を吐いていると言っても良いんじゃないでしょうか。私のために祈ってほしい、伝道者であったとしても弱く本当に辛い時もあるんだ、自分の弱さ情けなさ、決してスーパーマン、決して何もかもできるすごい特別な存在じゃない、特別なすごい信仰を持っているわけでもなくて、清い存在でもないんだ、自分のこういうふうな弱さ、なんとかそうしありたいと思っているし、どうかその早くそう戻れるように祈ってほしい、どうでしょうか。でも私はこの箇所を読んでと思うのは、こうして祈ってほしいって言える、そう言える弱音を吐ける仲間がいるっていうことが、これ救いだったんじゃないかなと私は思います。そう言える関係ですよね。いや今大変なんだよ、今辛いんだよ、だから私のために祈ってほしい、いや伝道者って辛いんだよ、指導者って大変なんだよ、喜びを持ってこの仕事ができるように祈ってほしい、そういうでも、弱音を吐ける信仰の仲間を持っているっていうことが、むしろこの著者にとってはね、幸せっていうか良かったんじゃないか、これなんとかなると思いますよね。こういう相手を持っている、存在を持っているならなんとかなりますよ、なんとか超えていけると。非常に厳しい状況、辛い状況を一緒に話し合い、一緒に弱さを担ってくれて、少なくとも聞いてくれる存在がいるっていうことが、私たちを助けてくれるんじゃないか、励まし、そして支えてくれるんじゃないか。逆に言うならば、こういうふうに人間としての弱さや愚かさを知っているからこそね、人々の、今日の箇所で言うならば、魂のために、あなた方の魂のために心を配っている、そういうことができる指導者の一人なんじゃないか。逆にいつも正しい、自分は正しい、自分はできる、自分は立派だって思っているだけの人がですね、相手をどうしてもできない人、やらない人を裁いていってしまうことになる。そういう方の指導者、指導っていうのは厳しいですね。受けられないんじゃないか。どうでしょうか。最後に、この指導者たちも含めてですね、私たち、信者のとって唯一の本当の、本当のお一人の牧者というのが、その後20節です。永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエス。まあイエス様こそ私たちにとっては永遠の、そして十字架の地によって私たちは罪をあがなってくださった、本当に大牧者、羊の、私たち羊である、その羊飼い、まことの羊飼いはイエス様なんだよ、私たちはその羊飼いについていくんだ、指導者だろうが何だろうがね、私たち一人一人迷える一匹の羊で、このイエス様につき従っていくんじゃないか、本当の指導者、 指導者もこの主イエス・キリストに従っている、つまり向いている向きは主イエス・キリスト、その向き、向いている向きはみんな一緒なんだということではないでしょうか。私はここで思い出したのは、イエス様でさえゲッセマネの園ですね、十字架にかかられる、捕まえられる前、イエス弟子たちと一緒に祈り場に行かれました。そして血を流して夜中中祈られました。まさにあの時、私たちがもしイエス様の立場なら、私と一緒に祈ってほしいって本当に言うところですね。私のために祈ってほしい。だけどイエス様はあの時に私のために祈ってほしいとは実はおっしゃらなかったんです。おっしゃったのはどういうことかっていうと、マタイもマルコもルカも記していることは、私は本当に今死ぬばかりに悲しい、今向こうに待って祈ってくるから、その私が祈っている間だけでも目を覚ましていてほしいっていうふうにイエス様はおっしゃっておられるんですよね。私は改めてこれすごいなと思います。一緒に祈っていてほしいってイエス様はね求められなかったんですよ。せめて一緒に目を開けていてほしい、目を覚ましていてほしい。ところが祈っている間に帰ってきたら、イエス様が帰ってきたら、みんな寝てしまってたわけですよね。何度三度祈って、また三度帰っても、何回も帰ってきても弟子たちは、眠っていてしまいました。それに対してイエス様は慰めとしてですね、心が燃えていても体は弱いよねと、これはもう本当に慰める言葉じゃないかなと。イエス様の孤独、本当の辛さっていうのは弟子たちには分かっていなかったんだろうなと思います。今日は最後、イザヤ書の62章の6節から7節を読みました。もう読みませんけれども、今日の箇所ってとても面白い箇所で、クリスチャンというのはね、見張りの役目をするんだということが言われていました。ちょっと読みますと、62章の6、エルサレムよ、あなたの城壁の上に私は見張りを置くんだ。クリスチャンはその城壁の上で見張っている、そのような、これ預言者としての務めなんですけども、目を覚ましていようよねって。面白いのはね、目を覚ますためには何をするかっていうと、こう言うんです。昼も夜も決して黙してはならないんです。主に思い起こしていただく役目のものよ、決して沈黙してはならない。これ何かっていうと、語り続けよ、沈黙するな。なぜ語り続けるか、目を覚ますためなんですね。黙ってた弟子たちと同じように眠っていってしまうんだって。だから語り続けよって伝道し続けよ。それが魂を眠りこけさせるなっていう意味でもありますね。信仰が冷めてしまわないように、心が冷めてしまわないように語り続けよ、伝道していこう、人々にねイエス様のことを語っていこう。それは眠らないためだ。魂が目覚め続けていく、燃え続けていく、心が、信仰が本当に眠ってしまわないように、迷ってしまわないように語り続けていこう。今日の箇所で言うならば、賛美の生贄ですよ。皆を讃える、唇の実を絶えず神様に捧げていこう。絶えず神様に賛美していこう。それは私たちの心が眠ってしまわないため、私たちの魂のためなんだと、でもあるんだということを今日深く思うものでもありたいと思います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もヘブライ書を通して指導者もまた弱い者、祈りを必要とする者、でもその中でなんとかあなたの召しに応えていこうとしている者です。私たちもどうぞ共にあなたを見上げていく、誠の大牧者であるイエス様を共に見上げていく者として、手を携えて生きていくことができますように、この教会それぞれの胸を支えていくことができますように、 皆によって祈ります。アーメン。